はい、こんにちは。ゼロからプロの占い師になる方法を教えております、表明子です。こちらのチャンネルでは、占いの先生として普段活動している私が日常で感じていること、子育てをしながらの企業のリアルということを本音で語るということをお話をしております。今日のテーマはですね、もう12月で、もう今年も終わりの時期がやってきましたが、つい最近ですね、今年からちょっと入ってるコミュニティの忘年会に行ってきた時に気がついたことというお話をさせていただきたいなというふうに思います。で、私はですね、この、四柱推命を勉強して、占い師として実は活動を始めたのが、コロナ禍ですね、新型コロナウイルスが蔓延しだした年、ちょうど2020年からスタートをしました。なので、丸5年目が終わって来年から6年目に突入をするんですけど、その頃からですね、オンラインビジネスというのが、一気に拡大をしていった時期でした。世の中的にも、対面でのビジネスっていうのが難しいとか、あとは外出自粛みたいな感じで、外に出れないとか、みんなお家の中で、オンラインでね、お仕事をするみたいな働き方に一気に切り替わっていた、まさにその時代に、オンラインビジネスを始めたという、そんな経験があります。なので、それまでも、いろいろ自分で自営業みたいなことをやったりとか、自分で雇われずに、お金を稼ぐということを、やってはいたんですけれども、オンラインでそういうふうに自分のことを知ってもらうっていうことには正直あまり力を入れておりませんでした。なのでオンラインビジネスのことがよくわからなくて、結構最初の頃はいろいろ試行錯誤したなっていう思いがあるんで、記憶があるんですけど、その頃からですね、やっぱその今までビジネスをやったことがなかった人も、オンラインでだったら家でできるし、子育てしながらでもできるし、例えばその、介護とかやられてる、方でも、専業主婦の方でも、家にいながら自分がでやりたいことにチャレンジできるって、もう本当に素晴らしいみたいな感じで、スモールビジネスを立ち上げる、自分で起業するみたいなのが、一気にですね、流行った時期でした。なので、今まで全くそのビジネスとか、その人からね、サービスを提供してお金をいただくっていう経験が全くないですっていう人も、ビジネスをすぐ立ち上げて、ちょっとね、有名になればすぐお金が稼げるみたいなのが一気に流行った時代を私はちょっと経験してきたんですね。いろんな人を見てきました。で、そこですごい感じたんですけど、やっぱオンラインビジネスってすごく華やかな方がね、やっぱ目立つわけですよ。華々しい活躍をしている人とか、例えばフォロワーが何万人いますとか、あとは再生回数何万回来ましたとか、パーティーしましたみたいな、そういう風な人とかが結構目立つので、やっぱそういう人ばっかりが活躍してるのかなみたいな感じで、ちょっと錯覚をしてしまうなっていう風にすごい思ってます。で、そういうのを見て、オンラインビジネスで知名度を上げるためには、自分もああいうふうに目立たなきゃいけないのかなとか、すごい実績を出さないと売れないのかなみたいな、そういうような感じで、占い師さんとかね、やっぱりそんな派手派手しい人が少ない業界なので、私はあんなふうに顔を出して堂々と自分を出せないみたいな人も、すごい多いなっていう業界なので、キラキラしたオンラインビジネスっていうのがちょっとどうも苦手意識があるなっていう方がすごく多いなっていう印象があります。で、やっぱりそういう現場というか、そういうふうな場所で自分のビジネスっていうのをやっていると、やっぱそれが自分をちょっとよりよく見せる、より大きく見せるっていう方がいいっていう、そんなちょっと風潮がやっぱあるわけですよ。なので、SNS ではすごい華やかだけど、裏側では結構人間関係がボロボロだとか、やっぱちょっといざこざがあるとか、ちょっとトラブル抱えてるみたいな人も実はいたりするっていうのも、これも事実なわけですよ。なのでオンラインでつながっているから、気軽につながれる分、人と人とのつながりがちょっと薄くなっちゃってるのかなみたいなのも感じながら、とはいえ自分もそのオンラインでビジネスをやるっていうことをずっとやってきました。で、そんなこんなでいろいろ YouTube をやったりだとか、 あとは広告で集客してみたりだとか、あとはその、いろんなインフルエンサーの方と、コラボさせていただく機会があったりだとか、そういったので、SNS とかほとんどやってなかった時期でも、こうやってこうお仕事をさせていただいているっていうのがあるんですけど、なんか今年に入ってからやっぱそのリアルでもっと人とつながるっていうことをなんかちょっとまたやってみたいなっていう風な思いがちょっとふっと出てきたわけですね。なのでもともとずっとご縁のあったこう信頼ができる方のビジネスコミュニティにちょっと関わるってことをやってみました。で、やっぱりそこのコミュニティっていうのがもともとリアルでの人と人とのつながりだとか集まりっていうのをずっとやってきた会なので、やっぱそのリアルでの人と人とがつながってそこから生まれていくビジネスとか紹介とかご縁っていうところがそっちが当たり前みたいなこう風潮がある世界なわけですよ。なのでオンラインビジネスとはだいぶなんかこう雰囲気が違うわけですね。やっぱそのリアルで会うからこそそこからこう感じ取れるその人の人間性だったりだとか、あとはこう人柄とかこう多分こういう風な画面では伝わりきらないその人の持ってるこう空気感みたいなところがすごく感じられて、やっぱそのそこで感じたのが、リアルでねやっぱり会うとそういうのってすごい肌で感じられるんですけど、けどオンラインで会ったとしても私は今こういうふうにこう一方的にお話をするっていう形になってしまってはいるんですけれども、その画面の先とかこの聞いていただいてる先にやっぱりそこには人がやっぱいるわけじゃないですか。生身の人間がいるわけなんですね。なのでそこにいるリアルな人に届けるとかリアルに人とつながっていくとかっていうことをもっと意識的にやっていきたいなっていうふうに思ったよっていうお話です。だいぶ前置きが長くなってしまったんですけど、伝えたかったのはそういうことです。どうしても普段 YouTube とかあとはこういうふうに、発信をするっていうことをやっていくと私の方から一方的に発信をし続けるみたいな感じになってしまうことが多いので、やっぱりこう正直どういうふうに聞いてくださってるのかなとか、どういったことが喜んでもらえるのかなっていうのをちょっといろいろ探り探りしながら発信をしてるっていうところもあります。なんですけどやっぱり私もそうですけど、こう普段のこう YouTube とか私が見る側になった時にその発信してる側の人と心でつながってるなとか、この人にと一緒のこう頭の中を共有してるなとか、そういうことってやっぱちょっと感じ見てる側の人ってちょっと感じにくいっていうのはあるんですけれども、けど発信してる側もやっぱりその先には生身の人間がいるんですよ。感情を持った人間がいるので、そういうオンラインであったとしても自分が一方的にこう情報を受け取ったりだとかこう配信を聞いてるだけだとしても、やっぱこう最終的には人と人とのこう深いところでのこう感覚でのつながりだとか、ちょっとしたこう波長の共有だとかっていうのが、来年はもうちょっといろいろ意識していきたいなっていうふうに思ってます。その AI がこれだけすごくこう発展してきた時代だからこそ、人と人と最終的に残るのはやっぱこう人の感情しかこう人間が人間である証明ができないじゃないですか。伝わりにくかったら申し訳ないんですけども、なので最終的にやっぱこう生身の人間同士もどんなお仕事をしてるかとか、今までどんな人生を背負ってきたかとか、どんな現状に置かれているかっていうのはちょっと一旦横に置いといて、自分自身はどういう人間なのか、どういう人たちとつながっていきたいのかなとか、どういう人たちと一緒にいたいのかなっていうところをもっと来年は意識して過ごしていけたらなっていうふうに思ったよっていうお話でした。ちょっと今日もつらつらとお話をさせていただきましたが、何を言いたかったかちょっとまとめると、やっぱそのオンラインビジネスとして顔が見えない状態でビジネスをやってるけども、けどやっぱりそこにいる 聞いてる先、端末の先、画面の先にはやっぱ人がいるんだよっていうところをちょっと意識して私も発信をさせていただいてるよっていうところと、まあ、今後はそういうところをもっと意識してやっていきたいなっていうふうに思ったよっていうお話でした。はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。また次回の配信を楽しみにしていただけたらと思います。失礼いたします。